もう少しでさっと話をちゃんと時間内に収めたいと思いますので、10月の末に去年ですね、ニューヨークとシンシナティで佐野史郎さんとそれから山本教授さん、小泉孟さんの講演があった時のパフォーマンスでですね、朗読されたのが、朗読っていうか朗読じゃないんですよ、佐野史郎のはもう演技ですよね。本当に声色を使ってすごかったので、それではその中で今お話ししたように策略っていうディプロマシーの話と、それからおしどりの話とを、朗読された後で最後に話されたのが因果話です。でこの因果話についてもにわかにどういう話だったかしらっていう方もいると思うので、ちょっと日本語の方で、紹介しておきますね。これもだいぶ趣が違いますので、因果話も英語もつけておきました。で、全部読むとちょっと時間がないですので、平井貞一さんの役で入れてありますけれども、ちょっとざっと簡単に、全部は読みません、でも日本語を目で追いながらちょっと聞いてください。猿大名のですね、未来が長く病んでいて、もう亡くなりそうになっていると。でその死にそうな時に夫を呼んでですね、話をしているっていう設定です。それが一段落目です。で自分はもう死にそうであるっていう話ですね。英語の方でもいいんですけども、時間のこともありますので日本語の方でちょっと見ていきましょう。で死ぬ時にですね、この未来がですね、夫に対して、これ春に死ぬんですけれども、自分の子供も産んでいるんですけど、その子供たちのことを考えたりしながら、自分が死んだ後には夫の後添いを、一人のそばめであるユキコというのに託したいっていうことを言うんですね。で、3年もこの妻は病んでいると。でもういろんな家事祈祷もすれば薬石の功もなくっていう感じで、もう今やしないとしているわけです。で未来の身をさ撫でさせりながら、大名が優しさの限りを込めて言うと、未来は両のまぶたを閉じたまま蚊の鳴くような細い声で答えました。ご親切なるそのお言葉身に取りてありがたく、かたじけのを存じまする。と仰せの通り、見通せが間の長野板月、その間何くれとなくご解放やら恩情、本当にありがたいことですというふうに言っています。でその後にわらわとて、今はのこの際に未練を残し、世に残すのはまさなきこととはよう存じておりますれど、単だ一つわらわに最後のお願いの筋がございます。元の英語はもっとシンプルで普通の英語です。あのユキコおば、ちゃんとここへ呼んでくださりませ。我が君にもご存知の通り、わらはあれをば日頃より妹のように目をかけておりますほどに、血とお家の入り分けなど何やかやあれに申して聞かせておきとう存じますると言います。ちなみにですね、この物語も原話があります。百物語の中に似たようなお話があって、ほぼ同じものがあって、語り方は違うんですけれども、大名の妻が死にそうになった時に、そばめの中からのち添えをっていう風な話になっているということになっています。で蚊の鳴くような声って、なんか本当にそうなのかなと思って英語の方を見るとですね、実はインセクトって書いてあるんですね。蚊じゃないんです。でそこはちょっと後で言いたいことがあるので、蚊の鳴くような細い声って日本語の熟語ですよね。で本当に英語でもモスキートなのかしらと思って調べてみたところ、後で原文の方もし時間あったら見といていただければ、インセクトと書いてあります。その件についてはまた元に戻りたいと思います。後でお話したいと思いますが、そういうふうに言われるので、ユキコと呼ばれた娘が出てきます。でチコというふうに言われるので、ユキコが来た時にユキコに何て言ったかっていうと、結局自分が死んだ後では殿様に可愛がられて正室にしてもらいなさいっていうことを、奥様が言うわけですね。で物の分かった奥さんだなと思って、感動する部分なんですけれども、他の女に寝取られてはなりませんよっていうことをユキコを呼んで言うわけです。でユキコは最初はですね、上の段の左端の方になりますが、御台様というふうに言葉を仕返して、思いもよらぬそのようなお言葉と、ユキはもったいのうござりまする。御台様にもご存知の通り、私のような静の身の端ためが何あってもったいなくもご性質にって言うんですけれども、その時に御台はですね、かすれた声でありながら、今は遠慮がましいことを申す折ではありません、互いに誠の言葉を語りましょうぞというふうに言います。我が亡き後は祖文字は必ず、暗いも昇るであろうと、我らが重ねて頼むほどにきっと上様のご性質になって保れというふうに言います。でそうじゃ、自らの成仏を願おうより、わらわは祖文字のことをよう頼みまするぞ。 おう、寸前のことに忘れるところであった。それ、そもじも知りある通り、お庭先に一元の八重桜、あれはおととし大和の吉野山より移せし名木、今満開と聞くからにその花の咲き開いたところがわらわは一目見とうてならぬ。もはや死ぬるにも、間もない自ら、せめてあれをば一目見てその後で死にたい。お願いじゃそもじ、自らをその瀬名に追うてお庭先まで連れていてたもる。ささゆき子、すぐにじゃ見せてたもる。のうゆき子、そもじの瀬に、はてこの身を瀬に追いやいのうと言って、ゆき子におんぶをしてくださいというふうに頼むんですね。で、まあ、軒先 の八重桜を見たいからって言って、で、最初はユキコは、なんていうことをおっしゃるのかしらです、しかも自分は死ぬなんていうことをおっしゃるので、まあ、身動きしないでいたんですけれども、お殿様もこれに促し、これを促します。で、まあ、最後の望みだから叶えてやってほしいと、なので おぶってやってほしいというふうに言うわけなんですね。で、それでユキコが背中を出して御台様をおぶいます。そうするとですね、御台様は「おおすりゃこうして」というふうに言って、ほとんど人間の力とは思われぬ尻気を振り絞ってユキコの背に取りすがりながら八恨みを起こした。そして立ち上がる拍子に痩せ細った両手をユキコの両肩にかけたと思うと、やにわにその手をユキコの襟の下へするりと差し込み、ユキコの二つのちぶさをしっかりと包むが否や、にわかに高い声でカラカラと邪険に笑い出した。あははは、これでわらわの思いがかのうた。見たいという桜はお庭先の桜ではない。この思いを晴らさぬうちはわらわは死んでも死にきれぬ。それが今かのうたのじゃ。おう、嬉しや。と叫ぶと一緒に、御台は腰をかがめている雪子の上に胴とばかり折り重なって倒れた。そしてそれなりこと切れたのである。その後ですけれども、ここだけでも不気味なんですけれども、桜が見たかったんじゃないんですね。最後の最後にユキコの若いちぶさを、がっつり掴んで死にたかった。それで望みが叶ったと言って、この御台は死にます。で、実はですね、すぐさま御台の死骸を肩から引き離して、引き離そうと思ったんですが、この手がですねどうにも離れないんです。それでちぶさにピタリと手が張り付いてしまったままで、両手が肉となって、ユキコのちぶさから生えているように見えたって言ってますね。で、気を失ってしまいました。で、医者が呼ばれるんですけれども、医者もその手を外すことができません。で、無理やり引き離すと血が出てきます。まあ、5本の指がしがみついているのではなくて、手のひらの肉が何とも説明のできない具合にちぶさの肉に一人でにつながってしまっているんです。でですね、その最も腕のいい医者っていうのが蘭医であるので、訪問の医師、外国人のオランダの医者を呼んでですね、そのオランダの医者に、インカ話の英語版の書いてあるところですけれども、この蘭医がですね、もう手首から切るしかないって言われるんですね。で、ちぶさに手首がついたまんまで手首を切ります。で、切断はしたんだけれども、手のひらだけは依然と乳首にちぶさに張り付いたままで、そのうち日が経つにつれてその手の先は色が黒ずんでしなびれてしまう。ちょうど死後時間が経った人間の手のように。でも外れないんです。で、このユキという女は結局全く外れないので、しかもですね、その2つの手のひらというのが続きに行きます。しなびれて血の気がないように見えるんですけれども、時折手が動くんですね。特に夜になると大きな雲のようにむずりむずりと動いた。それからの血というものは毎夜牛蜜の時になると必ずそれが始まるのだった。取り付いた両手はちぶさをぎゅっと掴んでぐいぐいと締め付けられ、ユキコを責めさえなむのである。そして虎の刻になると苦痛はやむのであった。これでユキコは剃髪して尼になるんですね。で、その後の行方は用として知れない、けれども御台様の嫉妬の怨念であろうと思われるので、それを弔おうと思って、まあ、名前もですね、脱節というふうに、変えて、尼になるわけです。でもやがて行方が分からなくなってしまったという話になります。確か最後は佐野さんのパフォーマンスではユキコは剃髪して尼になったっていうところまでで終わりにしてましたけれども、そういう後日談があります。この話も私もしばらくあんまり忘れてたんですけれども、佐野さんが朗読してからすごく気になっていろんなことを考えまして、この恨みって何なんだろうなって、なんでその最後に一番若い側室のそばめの19歳のユキコを呼んで胸を握ってそのまま掴んで、死んでもそれが外れないっていう、その怨念は一体何なんだろうかっていうことをつくづく考えました。 でちょっとこれについては佐野史郎さんとパフォーマンス終わった後で話をする機会があって、佐野さんはこれ何だと思いますかって言ったら、南朝の恨みでしょうみたいなことで、あ、やっぱり男の人の解釈って南朝とか北朝とかそういう話に行くのかと思ったんですけれども、私は全然思いもよらなかったので、何なんだろうなっていうふうに思いました。で、もう一つですね、この物語についても実は平川先生がいろんなことをおっしゃっていて、確かにその通りだなと思うのはですね、実は原話が百物語にありますけれども、原話と大きく異なっている部分があります。物語のスタイルも違うんですけれども、一番違うのはしがみついた手のひらがですね、この作品の中では雲のようにむずりむずり動くって、雲のようにって言ってるんですけれども、元の百物語の原話の中では単なるフル大根、大根なんです。だから雲っていう動物を持ってきて、それがムズムズ動くっていうのは、これはハーンが付け加えたことです。で、また手が離れないっていうのは、これは合ってるんですけどね、元の話と近いんですけれどもね、ということになります。で、大変怖い話ですよね。で、これを佐野さんが声色を使ってやるとすごい怖い。で、遡りますと、実は最後の今間の際で死にそうな時に、蚊の鳴くような声でもう死にそうな時に、ユキコを呼んでくださいっていう時に、蚊の鳴くような声っていうのが結構大事だっていうことが分かります。それで日本語の訳では蚊の鳴くような声なんですけれども、そこをハンの書いた英語に戻ってみますと、インセクトの声っていうふうに出てくるんですね。で、モスキートではないんです。で、このもちろん英語には蚊の鳴くような声っていう熟語はないので、モスキートの声っていうふうに訳しても英語の人たちにはわからないからだっていうことが言えるんですけれども、どこかっていうとですね、ここですね、分かりますかね、こう見た方が分かりやすい。ざっくり言うと、左側の He spoke with the utmost tenderness caressing her the while then which eyelids closed she answered him in a voice thin as the voice of an insect と言っています。で、実はですね、百物語に戻りますと、同じところは蚊の鳴くような声と蚊になっていたんです。だからハン自身が百物語を読んだかどうかはちょっとはっきりは分かりません。なぜかというと、これヘルン文庫に所蔵がないんです。で、後からそうであろう、まあ、話そっくりですからおそらくそうなんですけれども、元の話では蚊の鳴くような声、まあ、日本の話ですから蚊の鳴くような声で合ってます。で、訳ですね、翻訳では平井貞一さんとかも蚊の鳴くような声と元に戻してるのは、原話にも当たってるからだと思うんですけども、私はむしろこのハンのインセクトみたいな声の方がちょっと問題だと思っていて、これも実はこのヘルトークからハンの勉強会の流れの中でお話ししてきたことですが、ヨーロッパ人にとってインセクトの声っていうのは決していい声じゃないですよね。長い伝統の中でヨーロッパ人にとって昆虫っていうのはむしろ悪魔の使い、不気味な声です。不快な声であり、人間の声ではない声です。だから様々な実を言うとね、あんまり文学作品の中で昆虫は出てこないんですけれども、出てくるとしたら悪魔の使いであるか不気味な声であるか、悪い予兆として昆虫は出てきます。したがって英語でこの物語を読んだ人は、これはかわいそうな、もう病気で死にそうになっている妻が最後の最後に今の際にお父さんに旦那にこう遺言を残す話だなと思ってほろっと聞いてると思うんですけど、ヨーロッパの人っていうか英語国民から見ると、死にそうな奥さんがインセクトのような声でって言ったら、細々とした辛い声じゃなくて、この世のものとは思えない不気味な声、すでにここから不気味さが分かるっていうポイントなんですね、のはずです。だから小さい声なんだなっていうことを思うよりも、インセクトの声っていうふうに言われて、気持ち悪い声なんだなっていうイメージは浮かんできます。じゃあなんで虫が気持ち悪い象徴なのかっていうことなんですけれども、それはまあ文化的なもので、話し出すとこれだけで1時間ぐらいかかりますから、まあ、ちょっと置いとくことにいたしましょうね。ヨーロッパ人はインセクトに対して決して何も考えを抱かない、むしろ不愉快。有名な大脳生理学の研究についても、このお話の中のトークの中でお話しましたけれども、日本人は虫の声を音楽が反応するのと同じところの大脳皮質が反応するんだそうですね、脳科学的に調べても。それに対してヨーロッパ人は虫の声を聞くところは音楽の分ところじゃないそうです。雑音が聞こえるのと同じ場所が脳で反応するらしいので、同じ虫の声を聞いても日本人の多くはそれが好ましいものとして聞こえるので、古来和歌とか俳句の中でも好ましい虫の声として聞こえてくる。 西洋人は雑音と同じなので、むしろ耳障りな嫌な声聞こえるとしたらですよ、聞こえるとしたらって不思議なことを言いましたが、実はねヨーロッパって昆虫があんまりいないんですよね、鳴く虫。北半球ですからね、ですからハンが生まれたギリシャぐらいに行くときっと虫がいると思います。だからハンが多分生まれた頃の虫っていうのは子供の頃の記憶の底にはあったかもしれないということはいろんな方が言ってるんですけれども、彼が育ったですねイギリスとかアイルランドは虫いないですよね。昆虫虫の声がどうのこうの言ってる以前の問題として、そんなクリケットとかいないです。それが好ましいなみたいな、虫の声がするわとかなんてことはないはずなんです。なのでそこはちょっと踏まえておかねばならんかなというふうに、思います。でもって皆さん心の中で思ってるでしょ。有名なアリとキリギリスとかどうなんですかとか思うでしょ。でもあれラフォンテーヌっていう17世紀のフランスの童話偶話作家が書いてますけれども、ラフォンテーヌはアリとキリギリスを、古代ギリシャのイソップの物語から翻案してフランス語にしましたけれども、キリギリスという動物見たことないと思います。大体もともとアリとセミなんですよね。でそのセミだったのをキリギリスにしてるけど、ラフォンテーヌの物語よく読むとね、あれ何の動物だかよく分かってないっていうのが丸分かりです。例えばラフォンテーヌにその動物描いてくださいって言ったら多分描けないと思う。アリ見たことあるのかって問題もありますけど、まあアリは見たことあるかもしれないけど、まあ一つはフランスが北半球にあって昆虫がそんなにいなかった環境であるということと、もう一つはラフォンテーヌ宮廷人ですから、17世紀当時宮廷人が外に出るってことなかったです。で郊外散歩もしません。なので外の虫っていうものに関心を持つってことはまずなかったと思います。だからそれが一つあります。それからファーブル昆虫記ってフランスですよねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ファーブルのいた南フランスって本当にもう南です。だからフランスの中でもすごく得意なところです。そこで子供の頃から育ったので、北の方の人だったら見たことのないような蝶の群れとかフンコロガシとか変わった昆虫を好きで、それでああいう物語を書いているので、ファーブルの方がむしろ例外、フランス人の中ではということになります。北海道から来た方が大学生が北海道にゴキブリがいないから本州の大学に来てゴキブリがいて可愛いからペットにした話とかたまにあるじゃないですか。あれとちょっと似てるかもしれません。フランスではお土産に物にセミの形をした石鹸とかよく売ってるんですけど、あれバカンスに行くと南の方行って買ってくる。でセミがなんで石鹸なんだとか思うかもしれないけど、夏のバカンスの思い出だからでございます。というわけで昆虫一つのことでちょっと言いましたが、その点が一つ、それから私自身もすごく考えたので皆さんの中でも考えてみたいんですけど、この奥方の恨みって一体何なんでしょうね。この世に残していく恨みだと思うんです。で、嫉妬がこういう形をとって、自分が死んだら多分若い19歳のユキコっていう女が後釜に入るかもしれない。その若さに対する嫉妬ですか、豊島の女性の。そうなのかなっていうのもありますよね。でそれが乳房に食らいついて、っていうのもあるんだけど、女性の怖さを語っているとかいろんなことを言えると思うんですけれども、手が勝手にくっついちゃって動かないのもあって、私もこれでですね、女の怨念について語りたいっていう今日のテーマにすごい皆さんもいろいろなことを思われると思うんですけれども、この恨みって一体何なんだろう。でしかもね、願いは叶ったとか言って高笑いしたくせに、それでパタッとか離れないで、この女のユキの手についたまんまで、ずっとそのまま彼女は夜中ずっと苛まれ続けていて、菩提を弔って一生懸命お経をあげても取れないっていう話がずっと続く。乱意に切ってもらってやっと切れたけど手はついたまんまっていうすごい話ですよね。で私はですね、やっぱりね、一つは女性の恨みはすごい怖いという例として挙がっているんだなっていうことをつくづく思いました。ハンの話は何度も読み直しても納得がいかないところがあって、説明できないところもいっぱいあります。で私はこの手っていうのがそれでね、この切断された体の部分で特に手っていうのが出てくるのはハンの話の中にもよくありますけれども、ハンの話だけじゃなくて他の物語、ヨーロッパの物語にもいっぱいあります。先ほどモパさんの名前出しましたが、手が勝手にうごめいて何かをしているとか、そういう話はいっぱいあります。ハンが大きな影響を受けたテオフィル・ゴーチェの話の中にも、手の話がありますよね。足の話もありますね。切断された足を取りに戻ってくるミイラとかね、なので実は体のパーツが取れたままだけどそれをがどうのっていう話はヨーロッパのゴシック小説と言われるものにはたくさんあります。首の飛んだ話もですね、実は日本の確かに正門もそうなんですけれども、ヨーロッパの話の中にも首だけが取れていって何かをするとかそういう話はあるので、そこの中にも実はそこはかとなくヨーロッパの源流があるのかもしれません。 でもう一つね、私この話で思ったのは、まだねそれ一生懸命書きたいので証拠が欲しいと思って証明しようと思ってまだ証明できないんだけど、私この最後に女性がその手首がくっついちゃったままになってしわびて死んだようになってる姿って乳がんかなと思ったんですよね。であのこの女性3年ぐらい病んで最後死んでますけど、もしかしたら乳がんで死んでるんじゃないかなと思ったんです。証拠がないんですけど。でなんで乳がんで死んでるって思ったかっていうと、多分自分はその女性のはっきり見てすぐ分かるあの若さとか美しさの象徴である乳房が乳がんのためにあの変形してしまって、まあ、見るも書いてないですけどね、私は想像ですよ、まあ、想像っていうかむしろ妄想あのもうとても自分の胸は、まあ、音にも見せられないようなひどい形になってるから、あの美しい乳房をしている由紀子に後添いに入ってほしいって首相に言いながら、でもあの若い女性に対する嫉妬心っていうのが美しい乳房を持っているっていうことにあの集約されていて、その乳房にしがみついているっていう、このしがみついた手の感じってなんか乳がんと似てません？あ、乳がん見たことない。あのなんでそんなことを思ったか、でそれ証明したいと思ってね、実はねここ数ヶ月一生懸命そういうケースないかと思って考えてたんですけど、ないんですけど、でもまあちょっと面白いエッセイだったら書いちゃってもいいかなと。あのなんでかっていうとですね、あの皆さんレンブラントの絵画でバテシバのニューヨークっていう絵ご存知ですか？ルーブル美術館にある絵なんですけれども、あのバテシバのニューヨークっていうのはバテシバという女性がですね、あの入浴してるシーンでオールヌードなんですけれども、あのバテシバっていうのは乳がんに侵されていたと言われているんですね。で胸のちぶさが見える絵なんですけども、そのちぶさにあの手みたいな影があるんですよ。でその影は乳がんの影だって言われていて、なんかそれ一番最初に私教えてもらったのはお医者さんから教えてもらったんですけども、昔の医学の教科書にはそのバテシバの入浴がよく描かれていて、この絵のあのぐらいのちぶさの変形だったら治るっていう限度なんだそうです、今の医学であれば、あ近代医学であれば。でそれよりもひどい状態になってたら治らないっていうあの診断の基準みたいなも外から見てそういうふうに見えるものだから、あのバテシバの入浴って医者はみんな知ってますよって言われたので、そういうものの見方もあるのかと思って発見だったんですけれども、そうなんです。それでこのレンブラントの時代にはもちろんそのあの乳がんっていうこと自体も分からなくて、でもバテシバっていうその絵のモデルになった方はその後乳がん死んでるのはその通りなんです。で昔はだからあの治療とかもしないでだんだん具合が悪くなって痩せを取れて乳房が変形して死んでいくんだけど、あの手術で取れるとかできるとかそういうことも分からなかったから、でレンブラントもそういう知識はなかったかもしれないけど、あの何しろ絵を写実的に描いていたので、そのであの、ね、よく見るとそのこっち側のはっきり見える胸の方に影があるんですよ。でその影が何だって言われてる。それで私ちょっとバテシバの入浴のことも前から知っていたので、この女性は3年ぐらいその病んで死んでいるから、あの乳がんかなっていうのをちょっと思っていて、で、まあ、自分の胸が多分とても見せられないような状態で死んでいくので、若い綺麗な由紀子の胸にしがみついたっていうのは乳がんと関係あるのかなってすごい思っていて、今あの公言したのは初めてです。佐野さんには言ったけど一生に伏されたので、いやなんでとかいう変なこと考えますねっていうか、いやでも乳がんってほっといて、もう今だったら普通そんなんじゃなくて検査でわかるから見た目で全然わからない状態で普通発見されますけど、昔はあのやっぱり女性の胸なんて人に見せるもんじゃないから、あの相当悪くなっても我慢していかなかったと思うので、そのままだったし、この人も結局薬石の効なく何をしても家事祈祷も聞かず死ぬので、ひょっとしたらやっぱりがんだったかなっていうのを何度も読み直す中で思いまして、で最後にやっぱりその若い娘を呼び出してちぶさにしがみつく嫉妬心っていうのはそこなのかなと、あの今妄想をたくましくしているところでございまして、なのでちょっと話があの飛びましたが、私の発言がちょっと突飛だと思われる方もいるかもしれないんだけど、でも女の恨みってやっぱそこに集約されるのかなと思います。もうね旦那なんかどうでもいいんですよこれ多分、後添いもどうでもいいの、ただ若くて美しい肉体を自分はもう持たないっていうことに対する嫉妬かな、まあ老婆ならではですかね、あの私もだんだん老婆の仲間入りですので旦那さんを取られてしまうっていう嫉妬心じゃないような気がするんですよね。なのでなんか女性同士の若い女性の美しい肉体に対する恨みなのかなと。 で、この女性、まあ元々の話が脱節にという名前なのであれなんですけども、そんなやこんなやでこの女性の名前がユキさんであるっていうのもあれですし、それから桜の季節に死ぬというのも他の物語との関連も含めてですね、いろいろちょっと脱線しましたが、でも私の中では実は脱線じゃなくて、ちょっとなんか入学説やっぱ押したいなっていう気持ちがすごいあるので、またいろいろ考えていただければ話としては面白いと思います。